今日はスタジオに樋口雄一甲府市長にお越しいただきました。樋口市長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
明日からもう12月です、はい、今年もあと1ヶ月なんですね。
あと1ヶ月、
はい、はい。甲府市では12月に国際交流インフォメーションを設置するんですね。
はい、甲府市ではですね、今現在5カ国6都市と姉妹都市などをですね提携しておりまして、さまざまな交流をしてるんです、4月の開府500年記念の、式典交流事業では全ての、その都市の皆さんがお越しをいただきました、
はい、
お祝いをしていただきました、それを記念する意味もあったり、市民の皆さんにもっともっと友情の証をお知らせをしなきゃいけないと思いまして、
はい、
市役所1階西側平和通り沿いの方にですね、国際交流インフォメーションというものを設置することといたしました。
はい、今年を振り返ってみますと、6月にはデモイン市の中学生高校生が教育派遣団として甲府市に来まして、
はい、
ホームステイですとか、はい、市内の小学校に訪問して皆さんと交流を深めましたね。
はい、非常に子どもたち の相互交流を、毎年活発にやっておりまして、
そうですね、
子どもたちのですね一生の思い出になる、
はい
はい、素晴らしい授業ですから、これからも続けていきたいというふうに思いますし、
はい、
そういった中学生高校生からも交流授業の内容を市民にもっとお知らせをしてほしいなんていう意見もいただきまして、今回、加えてですね、生徒市と今年35周年なんです。それをお祝いをいただきまして、ジャイアントパンダのモニュメントをですね、国際、交流インフォメーションに設置をすることにいたしました。大きいんですよ。横1メートル35センチ、高さが、1メートル50センチ、パンダが座って笹の葉っぱを食べている可愛らしいモニュメントですね。
はい、もう大きさでいうとほぼ大人のパンダの実物大ぐらいありますよね。そうです、甲府市に訪れる皆さんにもいいアピールになりそうですね、
はい、インスタ映えするんじゃないかなと思ってます撮影スポットになると思います。
そうですね、
はい、
8月頃には甲府からそのデモインに行った学生さんもいて、このシャイニータイムに出ていただいたわけなんですが、
は
い、
なるほど、
今後もそういった授業ってやっぱり続いていくわけですね。
は
い
は
い、
デモインあるいは生徒市、そういったところ教育委員会の皆さんに協力をいただいてですね、はい、こちらから行くときは引率をしていただいたり、向こうから来るときはホームステイをしていただくという形をとっています。
はい、今後も国際交流が広まっていくといいですね。
はいはい、未来を担う子どもたちがね、
はい、
子どもの頃から視野を広くしていただける、いい思い出にもなりますし、
はいはい、さあ続きまして、甲府開府500年記念事業リレーフォーラムの話題です。
はい、
明日リレーフォーラム2019が開催されます。
はい、午後からですね、はい、総合市民会館芸術ホールでやるんですが、何回もいわゆるリレーフォーラムですから、
はい、
行っておりまして、中世戦国時代第1回目、次が江戸時代を中心に、そして3回目今年の前半にやったんですけれども、はい、まさに武田信玄と戦国大名たちを題材にしてやりました。今回4回目でありまして、
はい、
今の甲府の町並みの原型を作った近代をテーマにですね、ご講演をいただいてから、
はい、
私を含むパネリストとパネルディスカッションを行いたいと思います。
はい、そもそもこのリレーフォーラムというのは、甲府開府500年の歴史を振り返って、はい、時代ごとにスポットを当てて、
はい、
これ2011年から始まったわけだったんですが、
はい、
皆さんへ この理解の浸透度ですとか、リアクションというのはいかがでしたか。
はい、500年ってね、
はい、
本当に戦国時代だけじゃないんです。甲府は武田氏武田家3代だけじゃなくてですね、
はい、
百花繚乱江戸文化が花開いた江戸時代も長かったですし、その後 の明治維新、そして大正ロマン、そして昭和の動乱、あるいは甲府空襲、そして今の繁栄、さまざまな時々の、人々のですね営みがありましたから、そういったことをリレーフォーラムでですねお伝えをすることで、甲府をもっと知っていただいたり、甲府の歴史に詳しくなっていただいたり、
はい、
さらにふるさとを愛していただけるというようなことを目論んでですね、やらせていただいております。
はい、
いよいよ明日です、4回目、
ね、はい、このリレーフォーラムは2020年、さらに2021年とどんどん続いていくわけなんですね。
はい、開府500年、そしてその後の10年、はい、50年100年というふうに甲府が続いていきますから、そういった未来に向けてのまたリレーフォーラムもできるんじゃないかなと思います。
そうですね、はい、この500年にまつわるイベント、今年は本当にたくさんありました。甲府開府500年をお祝いするイベントがこの12月にも行われます。はい、12月21日の土曜日、ネクスト甲府セレモニー、こちらが開催されます。
はい、
これはどういった式典なんでしょうか。
今村上さんがおっしゃられたようにですね、いっぱい記念行事、記念事業を行ってきました、はい、市民の皆さんに大勢参加をしていただいて、お祝いをしていただきましたけれども、いよいよ開府500年の年も、年末近づいてまいりました。20日21、22ですか、この3日間をイベントをするんですけれども、とりわけ21日の土曜日はですね、はい、未来に向けてですね、はい、この開府500年の当年を閉じて未来に向かっていろいろなメッセージを発信をしていこうというですね、ネクスト甲府セレモニーというものを行います。これは甲府市出身の宮沢和史さんが、市民と500人大合唱をしたり、ノーベル医学生理学賞受賞の大村先生が夢の先生として登場していただきましてですね、市民に対しましてどういう夢を描いてですね生きてこられたか、あるいは夢を持つことの大切さ、そしてそのためにどんなことをしてきたかなんかをですね、子どもたちにお伝えしてくれることになっております。
はい、はい、まあ、そういった方たちがいて今の甲府がどんどんどんどん発展して続いてきたわけだと思うんですが、はい、そもそも12月の20日このネクスト甲府セレモニーの前日ですね、はい、武田信虎公が武田神社に館を移した日、
はい、
まあ、つまり2019年の今年500歳の誕生日を迎えるわけなんですが、はい、まあ、そういった歴史の振り返り、うん、さらに未来へ向けての子どもたちへのメッセージが込められているわけなんですね、
は
い、
そうですね。
さあ、そしてイベントはこの日を中心に行われまして、はいはい、12月の20日そして22日までの3日間、はい、甲府生誕祭というイベントも行われます。そうです
ね、今おっしゃられたように12月20日が信虎公がいわゆる武田城に入城した、そして甲斐の国を統一して甲斐の国を経営をして、そして甲府の町づくりを始めた甲府の誕生日と言っておかしくないと思います、
はい、
それをお祝いをしながら未来に向けてまた私たちが今度は作っていくんだということをですね、みんなで確認し合いたいなと思います、
はいはい、こちら甲府生誕祭は3日間、はい、まずは12月20日金曜日の午後5時から夜の9時まで、さらに翌日21日土曜日はお昼から午後の9時まで、で22日最終日の日曜日はお昼から午後8時まで、甲府駅北口のよっちゃばれ広場で行われます、
はいは
い、いくつか内容を見ていきますと、はい、まずイルミネーション輝きの道が登場します、
はいはい、多くの皆さんが、訪れてくれると思いますので、キラキラと輝いたこの、駅前の風景を楽しんでいただけると思いますね、
はいはい、さらに未来へのメッセージタイムカプセル郵便というものもあります、
はい、
住所とメッセージを書いてポストに投函するわけなんですが、はい、自分宛てでも他の人宛てでも大丈夫と。
そうですね、
これ面白いですね、3日間で500名の方のメッセージを集めるわけなんですが、はい、10年後にその手紙が届くわけなんですか、
はい、いわゆるタイムカプセルですね、
はい、樋口市長まずどなたに書きますか。
まあどうしようかな、ボケていて理解できなかったら困るから
そんな年ではまだないですよ樋口市長
女房に書こうかな。
あ、奥様になんて書きましょう。
お世話になりました。
いや、なんかちょっと切なさが今出てきちゃいましたけど、どうですか、やっぱ感謝の気持ちとかですか、
う
ん、
そうですね、
うんうん、
かなり迷惑をかけてますから。
あ、そうですか、はい、まあ、そういったね、なかなか日頃伝えられないメッセージも10年越しで伝えられるというのも、もしかしたらね、
そうですね、
ちょっと面白いかもしれ
ない。すぐつくと恥ずかしいですから、10年後くらいに、
は
い、
そうですね、はい、皆さんのメッセージをこちらでね書いていただければと思います、はい、あとは夢を乗せてスカイランタンというのがありますね、うん、21日の土曜日、22日の日曜日、各150名限定なんですが、よくこれは香港とかでやったりするんですかね、ランタンをこう空に飛ばす。
そうですね、
海外でよく見る光景ですよね。
何色ものですね、ランタンが少し上に浮かび上がって、
はい、
こう揺らめく、そんなことだと思うんですけれども、
熱で空気が温められて、はい、うん、上に上がっていく、ね、空を飛んでいくような、はい、そのスカイランタンをこの甲府の北口でやろうということなんですね、はいはい、場所はですね歴史公園ですねで行われるということなので、こちらも150名限定で2日間行われますので、
はい、
やってみてください。この甲府生誕祭につきましては、はい、12月14日のシャイニータウンでも詳しくお伝えしますので、お楽しみに。
出演する方々の全員確定すると思います。
そうですね。ではおしまいにスポーツの話題に参りましょう、
はい、
大相撲九州場所こちらが終わりまして、郷土力士竜電なんですが6勝9敗と3場所連続の負け越しとなってしまいました、
はい、捕まえちゃうとね、
うん、
じっくり相撲を取ると勝つんですけれども、その前に勝負が決まっちゃう取り組みが多かったですよね。
うん、
ぜひ今年1年ちょっと不本意だったのかもしれませんけど、はい、ご自身と奥様のそして我々ファンのために、うん、令和2年初場所から頑張ってほしいですね。
そうですね、はい、我々もエールを送りましょう。
はい、もちろんです。
さあ、そしてエールを送りたいのはサッカーヴァンフォーレ甲府もなんですね、はい、リーグ戦が終了しまして、はい、結果22チーム中5位ということで、はいはい、プレーオフ進出を先週決めました。
はい、
プレーオフの1戦目が明日午後1時5分、
もう明日ですね。
そうなんです、はいはい、相手は徳島ヴォルティスです。
相手も調子いいからな。
そうですね、はい、アウェーでの試合になるわけなんですが、うん、まずここに勝つ、そうしますと翌週大宮アルディージャとモンテリオ山形の勝者、
はい、
12月8日に勝負します、
はい、
でさらに今度1週間後の12月14日に J1 のプレーオフ降格するチームがいますので、はいはい、そこと最後一戦を交えると。
ここはまだ決まりませんね、相手はね。
J1 まだ2節ほど残っていますので、はい、はい、ここによってなんですが、甲府に求められるのは3連勝です。
ラストの数試合は非常に頑張ってくれましたから、
はい、
その好調さをですね持続していただいて、
そうですね、
はい、勝つことに執念を持って戦ってほしいですね、
は
い、
リーグ最終4戦というのは4連勝、
はい、4連勝でした
っけ、はいはい、この4連勝は今シーズン最多連勝数なので、はい、非常にいい勢いで来ていますので、はい、今年こそ悲願の J1 昇格を果たしてもらいたいですね、は
い、
そしてプロ野球の話題ですが、
中
日ドラゴンズの高橋周平選手、はい、東海大甲府出身で、はい、甲府大使でもあるんですが、はい、今年は本当に大活躍、ゴールデングラブ賞も初受賞、
はい、
さらにベストナインも初受賞、うん、すごいですよ。
すごいことですよ、実はですね、東海甲府高校の同窓会に行ってご挨拶してきたんですけど、
はい、
彼の活躍をみんなで応援しましょう、甲府大使にもなっていただきましたっていう、うん、挨拶をしてきたんですよ、
はい、
まさかこんなビッグプレゼントがですね、来るとは思いませんでした。
いや、本当に素晴らしい活躍でした、はい、
怪我にもめげずに、
そうでしたね、
頑張りましたね、
はいはい、7月のオールスターにも出場しましたし、はい、
月間 MVP
もありました ね、はい、まあ、チームのキャプテンとしてまた来シーズンのね、はい、さらなる活躍見たいですね、
そうですね、
だんだんとね本当に寒くなってきてますの です、
ね、
樋口市長も体調気をつけてください、
は
い
は
い、
インフルエンザの予防接種ももうしましたし、
はい、
ぜひリスナーの皆さんもですね、うん、風邪に気をつけていただいて、
はい、
寒い冬でも楽しい冬でありますから、
そうですね、
さまざまな企画事業に参加をしていただきたいというふうにお願いをさせていただきます、
はい、今日はスタジオに樋口雄一甲府市長にお越しいただきました。樋口市長、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。